私は祈りの生き方をしていきたいなっていうのを思って、これはもうまた誤解のないように言うと、その宗教ではなくない、うん、でそしてそのことをまた不思議な、本当に不思議な出会いがいろいろある中で教えてくださっているのが、ここにいらっしゃるのが川上さんという方なんですけれども、この人人間の姿してますけど多分人間じゃないと思うんですね。いろんな、まあ、このお二人ともなんですけど、肉もあんまり言わん方がいいんかな、なんか見えへんものも見えたりして、なんか一緒におったらややこしいでしゃあないですね。ほんまに私の目には見えてないものが見えてはって、それが普通に2人で会話してはるっていう、そういう不思議っていうか、そっちの方がまあおそらく真実なんだと思いますけど、でその中で私たちが見てるものっていうのは目で見えてるものが本当ではなくてね、ないんやなって、でもう分からん何言うてるかでそれで、そしてね、もう今日はね絶対来てほしかったし、それで今すごい、まあ、今回も台風とかいろいろあったんですけど、でどう何が大事かっていうのを、
はい、
お話お願いいたします。
はい、みどりさんが疲れてるんで、はい、僕が代わりに申し訳ないので喋らせていただきます。
はい、
はい、はじめまして、川上と申します。
ありがとうございます。
まあこの2人は小さい時からいろいろあって、いろいろあるんですけどまあ何かというとね、結局今までの宗教との、大きな違いを言えば、宗教というのがいかに、なんていうんですか、この本当の意味での救いをね、求めても得られないというのが分かるという話をします。はい、でも一言で言いますと、いわゆる宗教というのは神様を信じてないの、もうそれに尽きるんです。だからなんでか、いわゆる大概の宗教はね、この病気を治してほしいとか、この不幸な運命を何とかしてくれとかね、いろいろあるじゃないですか。そういうことを頼みに行って、じゃあそれを叶えてやろうというのが、今まで地上にあった宗教なんですね。でそれでは誰も助からない、安心立命というんですけど、安心立命を入れないね。でなんでかっていうとね、結局は神様を信じてないのが今までの宗教なんです。なんでか、神様ってね、完全円満で完璧で大調和な方だというのはね、誰も否定できないんですよね。ほんだら完全満完璧大調和な人がね、方がね、みんなのことを知らないはずがない。で愛の塊であっているのを、神様愛なりって言っても誰も否定しないんですよ、宗教心があるなしに関わらずね。ただみんな神様が遠くにいらっしゃって気づいてくださらないとか、人によっていろいろですけども、まあ神様に、まあ神社でお願い事したりするじゃないですか。あれもある意味神様に文句を言ってるわけですねそうでしょ私こんなに苦労してるのに何とかしてよって言って、チリンチリンって呼び鈴鳴らしてね、神様出てきてよで、ちょっとケチ臭いお金をコロンコロンと入れてね、このケチ臭いお金でちょっと言うこと聞いてよっていうふうにみんな行くわけですね。でも神を愛なりって言ったらみんなそうだっていう、で神は絶対で完全満でね、何でもできる方だって言ったらそうだってみんな納得するわけ。だったら神様が一番いいようにしかしてないんです、常に。でそれがみんな理屈ではわかるけども、感情ではわからない。だってあの人幸せやん、私不幸せや、あれは私だけ病気になってるやんって言って、みんな文句言うわけですね。でその意識はどっから来るか、私だけああやこうやっていうわけですよ。どっから来るかって言ったら、それはね、小さく意識を分けた自分という意識なせいなんですね。もうただそれだけなんだ。だから自分という意識が消えていったら、全部が完全で完璧だったというのが分かる。例えばこの世は全てね、入れ子構造と言いまして、大宇宙の姿がこの人体になってるね。でもう全て神様の姿も人体の姿で 模型としてあるわけですよ。だから親指と小指の働きは違うじゃないですか。今食事中ですけど口と肛門の働きは違うじゃないですか。でもどっちが大事って言われたら全部大事でしょ。それってなんで全部大事かというと全部は一つにつながってるから。表現として楽しむためにね分けて楽しみますけども、命のレベルでは一つだっていうのはみんな理屈でわかるんです。わかるけどあの人だけ幸せやって文句よね。でなんでかともうその自分という意識があるかないか。だからその自分という意識はどこから来てるかです。これが一番大きなまあ、人生の命題なんですよね。自分というのは何者か、自分というのは何者かというのを知ることができたら幸せいっぱいになる。でほとんどの人はそんなん自分で分かるわけがないと思ってるね。ところが本当はみんなすでに知ってるんですよ。知ってるから、知ってるからこそ自分という今自分と思ってる自分がね不完全、本来の自分と違うというのを知って不安になる。もし不完全な自分であったら不安にならないです。同じもんだから。自分が完全なもんだから、神様と一つの完全なもんだから今自分として掴んでるものがね不安なんです。例えば自分は肉体人間だって思ってしまうとね、まあよく生きて150年で死ぬんですよ。ね、ほんなら今死んだ方が楽よ。理屈で言うと、いやちょっと生きな損や言うけどわざわざ苦労するみたいなね。なんでわざわざ苦労して、いわゆる人間の死亡率は 100% なんですよ。
そうですね。
泣いても笑ってもね、その 100% の死亡率の中でわざわざ苦労するの、理屈で言ったらですよ。ほんだら今自殺した方が楽やってなるんですね。でそこがでも なんで自殺しなかなかしようと思わない、いざ自殺しようと思うと躊躇するのは何でかっていうと、自分が完全満完璧な本来の存在というのをね知ってるからです。でなんでそれ知ってるのにわからないか、それは自分というのを作ったから。自分ってね、おのずと分けると書くじゃないですか、ね、神様の命を小さくちぎってちぎって自分の意識にして楽しんでる。例えば映画で例えるとね、俳優さんというのは本来何でもできるわけでしょ。でも映画の配役をいただいて、こういう配役で知ってくださいって言うと、まあいろんな配役するじゃないですか。不幸な役とか王様の役とか、そういう感じで本来は楽しむためにこの地上に来たんだけどね、楽しんで自分を忘れただけなの。だからなんで楽しむ自分を忘れたか、なんで自分というのを作ったのをこの戻れなくなったかというとね、俳優さんで考えたら分かりやすいんですよ。田宮二郎という俳優さんいたんですけど、あの方は象牙の塔の配役になりきってしまって戻れなかったんですね。ほんで最後自殺されるんですよ。でそれくらい役にみんな入り込んだ。でどうして役に入り込めるかというと、本来神様の命そのものばっかりなんです。全部神様のエネルギーで作られたものばっかりなんですよ、この地上のものといえどもね。それを自分のものとして掴んだから、自分のものとして掴んだらもうその自分のものとして掴んだ穴でしか見れなくなる。わかります？全部神様の預かり物と思い返せたら大きく視野が広がるんですよ。ほんだら、あの人は今幸せな役で楽しんでるな、あ自分は今こういう苦労していろんなこの何て言うんですか、細かい勉強してるんだなとかって分かるんですよ。でもこの金が自分のもの、この家が自分のもの、この財産が自分のもの、この子は自分の子供、この妻は自分の妻、この夫は自分の妻夫って言って自分のものにした途端に小さな穴になる。それはね日本語でね言われてる、恥ずかしい時に穴があったら入りたいとそういうことなんですよ。だからいかに自分という意識をね本来の神様意識に戻せるかだけで、それは自分のものと思ってるものをね神様からの、本当はですよ、神様からの預かり物でしょ、 役者さんがそうでしょ、配役できる服っていうのはその舞台からの、 あの映画会社からの預かり物じゃないですか、自分の服じゃないですか。でも役場は自分の服として着てね、いろいろするでしょ。そう、全くそれと同じなんですね。だからそれが分かれば、あの宗教じゃないけどもね、神様の素晴らしさというのが分かれる。今の宗教では神様の素晴らしさがなんで分からなかったか。でそれはいろんなことがあります。例えば修行して悟るとかね、いろいろと勉強して立派になるとかってみんな勘違いしてるんですよ。で今は悟ってない、今は勉強してないから分からないって決めてると永遠に分からない。それに尽きるんで、要するに何でか言ったら、今は自分は修行していないとか、うん、今は自分が勉強してるって自分が入ってるね。うん、だから自分というのを全部神様預かり物として消えていくと、評価するように全てが分かるようになる。でこの2人は小さい時からそういうのがあったんでね、あの異端児としていろいろと大変だったわけですけども、まあ、あの今はもうその神様の方からですね、ちゃんと本当のことを言うてもいいみたいな時代になりましたのでね、またそれがみんな分かっていただける時代なんです、その初めての方でも、うん、昔だったらいやそんなことはない、この神様じゃないとね助からないんだという人多かったんですけども、もうどの宗教でもどうしようもないという時代に世の中がなってきたのでね、そういう意識の中でちょっとは分かっていただけるようになってきました。で要は自分と意識をどうするかだけなんですね。で自分というのは何か、だどうして自分というのを作るかというとね、簡単なんですよ。人を責めたりね、いろんなマイナスの響きを出すと、要するに神様以外のものとして認めたら意識が半分なんで、また神様以外のもの、これは何かとかって決めるじゃないですか、自分のものと、また半分。そしてどんどん自分という意識が小さくなっていって自分ができるの。で最初はわざと半分に切ってね、あの演技を楽しみたいから降りてきたんですよ、小さく、自分を小さくして。ところがあんまり小さくしたら戻れなくなるのね、分からなくなって、要するに見える範囲が小さくなるから、あの針の穴から覗いたらちょっとしか見えないじゃないですか。そういう感じですね。だからあのどうかね、今持ってるものを、だ今の宗教だったら例えばあの財産に執着したらいけないとか言うとね、この本部にお金を持ってきなさいってなるわけでね。じゃあ本当は形の上じゃないよね。形の上でいくら捨てたってそのお金を惜しいと思ってたら自分のお金やから、どこに渡そうが誰にあげようが一緒です、自分のお金に変わりない。だまず神様から預かり物って思い返すだけ、それが大事です。それがちゃんとできていくと勝手に意識が広がって、誰に聞く必要もなく全部分かるようになります。全てはあっという間に分かるようになるんです。だから日本語でね、悟りを開くっていうんです。悟りを売るって言わないでしょ。なんでかって言ったら本来ある自分の中の悟りが開くだけなんです。だからお釈迦様はね、生まれられた時に三千草木四海浄土、無常非常同時浄土って言われてね、全ては神様命そのものだということを言葉を変えて言われたわけですけども、もうそあの例えば聖徳太子様もそうですね、世間は虚であると、仏だけ真実だということを、まあ、あの聖徳太子様の言葉で言われてるわけですけども、本当に悟った人には言うてること一緒なんですよ。全部神様の命だけだって、それ以外ない。で自分のものとして掴んでね、神様の命でないって決めつけて身動き取れなくなるということです。もうこれが全てです。だから例えば映画で言うと、あの1秒間に24コマでしょ。理屈で考えるというのは24に分解して見てるということなんです。すると全部見えなくなるんです。例えば自動車走ってます、そやけど理屈で考えることは全部設計図を見直してるって、設計図見直したって分からなくなるばっかりなんです。で 結局は自分というのをなくすために一番の近道は何かということは、どんだけ神様と同じ言葉を使えるかだけなんですね。でそれをまあ、千恵ちゃんが千恵子先生が言ってくださってると思いますけども、ありがとうございますとか印箇所なんです。印箇所の凄さは神様の働きそのものを言葉に映し込めたっていうことですね。だから印箇所をただ理屈抜きに読んでると自然に自分というのが消えて何でも分かるようになります。以上です。ありがとうございました。
もし質問がある方いらっしゃったら、
はい、
みどりさんなんか
じゃあすいません、はい、はい、宮野みどりですありがとうございます。今川上さんおっしゃったのは、まあ、自分を消すっていう、我をなくすっていうお話をされたと思うんですね。で私は今日ここに来るときに懐かしいメンバーに顔をね合わせだけでいいかなと思ったんだけど、来たらすごいもう本当に倒れるぐらいしんどかったんだけど、どうしても伝えたいことがあって、それは何かというと、今が一番いいようになっているということを伝えをするようにずっとなんか湧き上がってきたんで、そのお話だけちょっとだけします。今が一番いいようになっているっていうのは、先ほどの言うのを引用すると、神様が、全知全能なる神様が一番いい、みんなのこと一人一人ですよ、全員に平等っていうことは、一人一人に対してあなたにはこれ、あなたにはこれって必ず全員にぴったりのこと、多くもなく少なくもぴったり完全な状態でプレゼントを与えていることなんですね。でそれが今現状としては肉体レベルからと、いやそれちょっと具合悪いわっていうこともあるわけですよ。でもそれが過ぎ去っていったら、ああこれでよかったんだって過ぎ去ってみればもういいけど、渦中にいるときはそれがもう本当にどん底だったり、でもそれがものすごく幸せな時だったりって、波が上下ありますけども、でもその状態であってももう神様のこう一歩引いた状態から見ると、まあ言うと映画の監督さんから見たら、うん、あそこの場面やな今な、もうちょっとしたらようになるで、あそこで別れるから次ええ男出てくんねとかそんな感じですよね。でその時は分からないんですよ、もうこの男いなかったら私は死んでしまうのよって、もうこの宝くじ当たらんかった私はどないして来てくのって思うかもしれない。でも過ぎてしまえば、いやいやあそこであんな男にかからんかったよかった、あの宝くじもう当たらんかったよかって、あの宝えらいこっちゃったと思うね。でも過ぎてみれば、ね、その別れた後の男にね、パッと物を落として、あこれ追ってますよって言ってくれた男はなんという男やったかもしれないよねこんな男に出たくないのに、もうその前のことなんか別れておいてよかったわっていうね、例えばそういうのっていうのは今の自分でわからない、でも過ぎ去ってみればわかるっていうのは、多分皆さんそれぞれが経験なさってると、うんうん、仕事ですね、嫌な目にあったけど結果的に良かった、うん、でお家の方のことで、いや私が思ってんのにこんなにやってんのにってわからなくても、でもあ実際にはこういうことやったんだ、それぞれがあうんうんわかるわかるってことがあると思います。で今一番は今が一番良くなっている。なので例えばこの度の台風の件も、それから地震の件もそうなんですけども、まあ肉体レベル的に言うと、いや偉くなってるわって話なんですけども、でもこの地球レベルとか宇宙レベルで考えていくと、すると一番いい状態で抑えてます。地球で言うと、まあ残酷な話ですけど、こんだけの人類いると、まあ地球が何個まで、すごいたくさんの数が
3個いります
、3個ですか、うん、いるぐらいの、
エネルギーの
使い方が必要である、物資が必要である、そんな状態で生きれない、でどんどんどんどんね、地球を苦しめることばっかりが人間がやっている、うん、そしたら地球、まあ私らは地球レオ様、地球の神様とかね、地球を守ってらっしゃる神様が怒ってなんとかガス抜きをしたい、ガス抜き大丈夫そうですよね、ずっと我慢し我慢し我慢し、もうたまにはもう外でご飯食べたいねとかねたまにはあの洋服買いたいねとかね、やっぱそのガス抜きがあるからまたスッとうまくいく。でもこの地球も一緒なんですね、ところどころでガスを抜いていかながら、そのガスをどう抜くかってところで大きく抜いていたら地球の中は一発で壊れてしまうんですね。でそれを、まあ、今回はなぜ日本だったかっていうのは、日本は地球の入れ子構造中心になってるんで日本で起こる、でそれが日本でちっちゃくちっちゃくと収めたってことなんですね。 もう世間って言えば、ね、たくさんの川が決壊して大変やった。でも決壊はして大変なとこあるけども、そこに行くとマイナスです。でも、うん、あの決壊した結果、随分たくさんの方が助かることもいっぱいあったはずなんです。あんだけのあれだけの災害の中でよくこんなで収まったなって。でそれも全ては神計らいであると、どの視点から見るかですよね。でもいつもいつも皆さんの中で覚えておいてほしいのは、神様に唾をかけることではなくて一番いいようになっている。そしたら自分と不利一体である神様っていうのは、あ、こんなに自分のことかわいかわい言ってくれるんやったらよしよしって言って、もっともっと一番いいようにもっと自分たちがもっと分かるようになってくる。あ、これが良かったんやっていうのをもっとスッと分かるようになります。そしたら人生の中で大きな波と小さな波、こう起伏が少なくない、もう本当に穏やかで精妙な波の中で幸せだけを感じてきれるっていうことが起こると。でそれを例えばできなかったら、あの印鑑書、腹が立った時に印鑑書を読んでもらったら、あ、なんとなく収まってきたわ、ありがとうございます。要は大和言葉とかね、言霊っていう、皆さん多分ご存知は思いますけども、言葉の響き、音の響きでもって穏やかになってくる。あくびをすることもそうですね。ああっていう時もそうだし、ああってそういうのもやっぱ言葉の響きでもってハッとする。それはもう人として生まれついた時から、特に人間、日本人として生まれてきた時に特に言葉に密着して体に染み付いていることなんですね。なので自分が、あ、苦しいなと思ったら、あ、あの響き、ありがとうございますだったり、インカスだったりというのを、あのうまく利用されたらいいのかなと思います。はい、どうもありがとうございます。
こんな機会ないと思うので、もし質問ある方あったら
あ、はい、すいません、はい、勉強不足です。印鑑書って、
あ、私持ってますので、はい、あ、後でお渡しします。もし印鑑書欲しい方はお申し出ください。これはあのご縁のある方、あのだなな、あの言ってくださった方にはお渡ししますので。
はい、
はい、
なんかね、知らない方でもポンと渡したら、うん、うわっていうか、何って言ったら、いや、これ光で出る、出る、出るやんってね、うん、光っていう、
光、
そう、うん、そう、持った瞬間からそこで光バンと放つって、うん、あの見える方はね、この霊感の強い方とかはよくそんなことをおっしゃったりするんですけどね、うん、別にその神に力があるわけなんですね、
コピーしてもうても全然
大丈夫だね。
それはいただいて
読み上げるだけ
に、
まあ、欲しい人にはね、うん、欲しい人には、だから
無理強いしない、
無理強いしない、
はいはい、
神様は相手の自由意志を絶対縛らないんですよ、はいはい、だから、あの、それだけは分かってください。はい、で、印鑑書がすごいのはね、例えば幽霊が出て怖いねんっていうのがあるじゃないですか。で、以前は行って何とかしないと消えなかったのが、今はファックスで送ってこれ壁に貼っといてっていうだけで消える。それくらいすごいもんです。
印鑑書にまつわるいろんな話はいろいろあります。いろいろあります。もう語りきれないぐらい。
アメリカの時もそうやったね。
アメリカの時もそう、
あの時は山川高野さんたちさんがすごく喜んでね。
そうそうそう、あとね、帰国してから上渡良平先生が、この言葉どこで知ったんですかって言ってびっくりされて、そういうことでした。
おかげさまで。うん、お忙しい中、いただいて。
そう、じゃあ今日はあの優子さんに、そう、そう、あのアメリカを、アメリカに光を下ろすのは優子さんなんで、はい、なので、
も
う、そう、ずっとこれフェイスブックを見ながらいつもこうお祈りを送ってるんです、優子さんに。
いや本当に、あのここだけの話ですが、あのうちの夫と別れようと思った時に、その彼のいいところをすごく言ってくださったんですね、みどりさんが。そしてそれは彼が私への、覚えてらっしゃいます、不徳のギフトだよ、
うん、
そういう得のないことをしたけれども、それは私を解放してくれるというためのギフトだ。でその時にギフトかそれだったらしっかり受け止めて、これからどんどん幸せにならなくちゃと思って、それがこのように楽しい人生になってしまいました。本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
私も長いので後ほど
ね、いろんな話がね、
人生が変わって
ます。皆さんよろしいですか。
素
でも大丈夫です。
忙しいと本当ありがとう
ございました。あのちょっとこんなにねなんかしら急にカクンっていつもそうなんですけどね、ずっと元気で仕事もぶわってやってるの突然なんか本当にあの電池が消えたかのようにポトッと動けなくなるのね。で今日も朝連絡いただき、あ、わーい、もう一回にゆうこさんにすごい会いたかったから思って、うん、あ嬉しいって思ってたのに、だんだん体が重くなっていって、うん、で少し会社早退して家で休んでたらもうこの電話も取れないぐらい弱ってしまって、うん、これはいけないなと、
うん、そうですか、
なので
いやもう今年に入ってからね本当に休みなすんです。夜もないくらい
で、あの仕事でということではありません。
追い込められてますので、
なのであの皆さんがまたあの力を貸してくださると嬉しいです。
本当にね、祈りの、ね、
あのね、みんなこの地上が一つだと思ってるでしょ。でも本当は違うんですよ。皆さん例えばね、映画見てきて、あの映画面白かったなって思い出すじゃないですか。それだけでその思い出した世界を自分が作ってるんです。で3000世界一度に開く梅の花という言葉があるんですけども、それはみんなが自分の世界をたくさん作ってるんです。過去を思い出して、あるいは未来こうだなって、過去も未来も自分が作ってるんです。でこの世はあのそれの交差点なんでね、みんな同じように見てるように思うんですけど、あの例えば車がね交差点でこう来るじゃないですか。だから最初はお互い離れてるよね、車だからお互い気づかない。でも交差点では、あ、相手が認識するじゃないですか。そういう世界なんです、この地上は。だからみんな同じ世界を見てるように勘違いできる。で、なんで見えるかと言ったら、たくさん勉強するためです。でも本当は自分の世界を作ってます。作った世界は自分の責任で消すしかない。で、それがマイノリって言って因果書を読むことなんです。で、消さないとたくさん背負った自分の世界の重さで死んでから下へ下へ降りていきます。その重さで、ね、誰も落としてない自分の重さで降ります。それも自分の重視で降ります。自分が作ったということを気づいてね、なんでかというと本来の自分というのを知ってますから、それと比較してこんなマイナスの物語を作ったということですね。だからみんなのね、皆さん方お一人お一人のね前乗りが必要なんです。誰かが今までは日本の場合は天皇陛下を一人に任せて、でもこれからは皆さんの前乗りが必要です。でそれはただ因果書をね神様に奉納するという感じで、この理屈抜きにね淡々と読まれるだけで、あの皆さんの作った世界を消せます。で消さないと自分の作った世界の運命に流されるんです、ご自分が。で、なんで私こんな不幸な運命なのって文句言いますけど、自分で作っただけ、ただ作ったのを忘れてるの。だってそうですよ、子供の時にああお母ちゃんと遊んで楽しかったなとかねいう思いがいっぱいあるじゃないですか。でもちょっとしか覚えてないでしょ。でも作ったのは間違いない、そういうふうになってる。それだけ分かってください、はい、皆さんのお祈りが必要です、はい、ありがとうございます。
ゆうこさん、渡して帰った
ゆうこ
さん、確かに一箇所は渡しとくわ。
ゆうこさん多分持ってる。でも
持ってますよ。
でも渡しとく。
小さな持ってない。こっちでいいですか。こんばんは。すいません、すっかり忘れてないんで。はい、というわけでも、はい、いいです。会費がなっちゃうんで、私よくこれは。なんか、かわいいの。あ、そうです、そうです。なに、ちょっと、なに。すごい、でも、
今ね、自己紹介
ありがとうございます。ありがとうございます。今日は、認可証持ってるので。
よろしくお願いします。
なんて言って、自分のことで精一杯なんですけど。